本日私たちにくださる神様の御言葉はエペソ書5章21節から28節です。キリストに対する恐れを持って互いに仕え合いなさい。妻たちを主に仕えるように自分の夫に仕えなさい。キリストが教会の頭であり自らその体の救い主であるように夫は妻の頭だからです。また教会がキリストに仕えるように妻もすべての面で夫に仕えるべきです。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分をお与えになったように妻を愛しなさい。キリストがそうなさったのは、言葉を伴う水の洗いによって教会を清めて聖なるものとし、シミやシワやその類のものは何一つない聖なる汚れのない栄光に輝く教会をご自分の前に立たせるためでした。そのように夫も自分の体のように妻を愛さなくてはなりません。妻を愛する人は自分自身を愛しているのです。アーメン。神様はご自身の形に人を創造され、男と女に創造されました。すなわち男と女に神様の形があるという意味です。信者クラスで私たちは神様を父とお呼びしますが、神様には父性だけでなく父性と母性の両方が備わっていると学びました。ここに結婚の神秘があります。人は罪によって神様の形を失い、また歪めてしまいました。私たちクリスチャンが結婚し、夫婦として一つの人生を生きていくとき、その歩みの中で神様の形をより完全に回復していくことができます。ですから結婚した夫婦が相手を通して自分の内に神様の形が回復されていくということを中心に受け止めるならば、夫にとって妻は、また妻にとって夫は、実にかけがえのない大切な存在となるのです。健全な家庭、真実な家庭、区別された家庭、豊かな家庭を築いていく上で最も重要なことは、私たちの結婚に神様の導きがあったことを認めることであると申し上げました。夫婦が他の人より多くのものを持っていれば、ある程度は楽に暮らせるかもしれませんが、それが家庭を健全に守ってくれるわけではありません。また夫婦が高い学歴を持っていたとしても、それと真実な家庭を築くことが常に比例するわけでは決してありません。さらに他の人よりも高い地位につくことや、より優れた能力や才能を持つことも、区別された家庭を保障してくれるものではありません。ただ神様が私たちの結婚を導いてくださり、働いてくださったということへの信仰だけが夫婦を神様の形へとさらに似るように導き、健全な家庭、真実な家庭、区別された家庭、豊かな家庭を築かせてくださるのです。私たちの職場や人生の現場においても同じです。自分が今の場所にいること、今の姿で生きていくことができているのは神様の導きと御業の結果であることを否定することはできません。これまでの人生を振り返り、静かに思い巡らしてみるならば、神様の不思議な見ての働きがあったことを認めざるを得ないのではないでしょうか。神様はアダムが一人でいるのをご覧になり、人が一人でいるのは良くない、彼のために助ける配偶者を作ろうと言われました。妻が夫の助ける配偶者であるということは、決して弱いからでも足りないからでもありません。一つの家庭の中で妻が夫を真に助けるものとなるとき、 その歌は本来創造された神様の形へと回復されることができます。また夫が妻を助けるものとなるとき、その妻も本来創造された神様の形へと回復されることができます。また夫婦が互いに助ける配偶者となるとき、神様が望まれる区別された家庭、健全な家庭を築いていくことができるのです。聖書には夫が助ける妻の助けを受けることができず、その人生が崩れてしまった人々が登場します。イスラエルでは獅子の時代が終わり、サウルが王位につきましたが、すぐに国家体制が整えられたわけではありませんでした。兵士たちは徴収されても、自分が食べる食料は自分で準備しなければなりませんでした。また社会の治安も非常に不安定でした。人々は自分たちの安全を自ら守らなければならなかったのです。ダビデがサウル王の追跡から逃れていた時の出来事です。ダビデは共にいる人々と共にイスラエル最南端にある荒野の地域、マオンという場所に滞在していました。そこには羊3000頭、ヤギ1000頭を持つ富豪ナバルという人物が住んでいましたが、彼は頑固で行いも荒々しい人でした。しかしその妻アビガイルは聡明で美しい女性でした。ダビデはナバルが羊の毛を刈るという知らせを聞きました。牧畜に携わる人々にとって、羊の毛を刈る日は農業に携わる人々にとっての収穫の日と同じようなものでした。ダビデはナバルに自分の若者部下10人を送り、このように言わせました。平安がありますように。またあなたの家のすべての人々とあなたのすべての所有にも平安がありますように。今あなたがしもべたちを連れて羊の毛を刈っておられると聞きました。あなたの羊飼いたちは私たちと共にいましたが、私たちは彼らを苦しめたこともなく、彼らがカルメルにいる間羊一頭も失われることはありませんでした。しもべたちに尋ねれば彼らはその通りに答えるでしょう。どうかあなたのしもべたち同然である私の部下たちと、あなたのこのようなこのダビデのことを思って食べ物を分けてくださいますようお願いいたします。ダビデの一行はマオンとその近くにあるカルメルという場所に滞在し、その地にあるナバルの牧場が猛獣の攻撃や略奪者の襲撃を受けないように守っていたと考えられます。そして部下を10人も送ったということは、自分たちのその保護が彼らが受け取って持ち帰ることのできる食料を受け取るに値するものであると見ていたということです。当時牧場の主人が自分の家畜を守ってくれた人々に刈り取った羊毛の一部や穀物を分け与えることは一般的なことでした。それはいわば自治の巡回隊や自主防犯隊に支払われる1年分の報酬のようなものでした。しかしナバルは全く予想もしなかった反応を示しました。ナバルはダビデの部下たちに、一体ダビデとは何者だ、エッサイのことは何者だ、最近はしもべたちがそれぞれ主人の元から逃げ出す時代になっている、そんな中でどうして私がパンや水や羊の毛を刈る者たちのために用意した肉をどこから来たかもわからない者たちに与えなければならないのかと言いました。そして彼らを手ぶらで帰らせてしまいました。ダビデの部下たちは戻ってその出来事をすべてダビデに報告しました。ダビデは激しく怒りました。ダビデの部下たちが戻った時、ナバルのしもべの一人もアビガイルのもとへ行き怒ったことを伝えました。 そのしもべはダビデの人々が自分たちと羊の群れを非常によく守ってくれただけでなく、彼らから一度も害を受けたこともなく、家畜を盗まれることもなかったと話しました。そして自分たちが羊の世話している間、彼らが昼も夜も城壁のようになって守ってくれていたとも言いました。今やダビデの人々が主人に報復しようとしてくるでしょう。しかし主人は気性が激しく、話しかけることもできません。どうしたらよいでしょうかと言ったのです。アビガイルは急いでパン200個、ブドウ酒2袋、すでに調理してある羊5頭をはじめとする食べ物を携え、ダビデのもとへ向かいました。アビガイルはダビデの前で知恵を持って行動し、また知恵を持って語ることによって激しく怒っていたダビデの心を鎮めました。アビガイルの賢明な行動と言葉が夫の命を救ったのです。その後全ての事実を知ったナバルは、その体が極度に硬直し、10日後に死んでしまいました。そしてその後アビガイルはダビデの妻となりました。ナバルの悲劇は妻アビガイルから何の助けも受けなかったことにあります。これほど知恵ある妻の助けを受けていたならば、はるかに良い人生を送ることができたはずです。ナバルはこの出来事が起こる前まで、自分は誰よりも聡明で誰よりも正しく判断していると思っていたことでしょう。しかし彼はたとえ多くの財産を持っていたとしても誰よりも愚かな人でした。特に霊的な面においてそうであったのです。イエス様が十字架にかかられる直前、ピラト総督のもとで裁判を受けられました。その時ピラトの妻が人を送り、このように伝えました。マタイ27章19節です。一方ピラトが裁判の席についている時に妻から伝言があった。あの正しい人に関係しないでください。その人のことで私は昨夜夢で随分苦しめられました。ピラト総督はイスラエルの南にあるユダ地方を治めるためにローマ帝国から派遣された最高行政官でした。ピラト総督はユダ地方を統治する者としてイエス様の公生涯の歩みについて全て報告を受け、よく知っていたはずです。もしイエス様がローマ帝国の統治理念や価値に反する言葉や行動をしていたなら、すでに逮捕されていたことでしょう。ピラト総督はイエス様には処罰されるべき罪がないことを知っており、何とかして釈放しようとしていました。その時ピラトの妻が人を送り、夢の内容を伝えながら、あなたはあの正しい人には一切関わらないでください、昨夜私はその人のことで大変苦しみましたと言いました。ピラトの妻が見た夢の内容がどのようなものであったのかについては聖書は明らかにしていません。しかしそれが非常に深刻で重大な内容であったことは間違いありません。夫が国家に属する大きな組織の代表であったり、大企業を経営していたりして、朝に出勤し、自分が属している組織において非常に重要な決定を下すための会議を主催している、あるいは自らが運営する企業の未来を左右するほど重要な会議を進めている最中に、妻が夫の職場に電話をかけて自分が見た夢の内容を伝えようとすることは通常はないでしょう。それにもかかわらず電話をして何かを伝えようとするのであれば、それは伝えようとしている内容がその会議の内容と同じほど重要であると考えたからに他なりません。ピラト総督はイエス様を釈放しようとする思いもあり、また妻からの伝言も受けていましたが、結局のところイエス様を十字架に引き渡してしまいました。それは表面的には ユダヤ人たちの叫びに押されてしまった結果であり、内面的には自分の総督としての地位をさらに保ち続けたいという思いがあったためでした。その後ピラトは歴史上イスカリオテのユダと並んで恥ずべき名の代名詞となってしまいました。私たちは毎週の主日礼拝において使徒信条を通して自らの信仰をポンテオピラトの下で苦しみを受け十字架につけられて死にと告白します。ローマの兵士たちによって苦しみを受け十字架につけられて死にとは告白しません。ピラト総督はイエス様を鞭打ったわけでもなく、イエス様の頭に茨の冠をかぶせたわけでもありません。さらにイエス様の手と足に釘を打ったわけでもありません。それにもかかわらずポンテオピラトの下で苦しみを受け十字架につけられて死にと私たちが告白するのは、彼がイエス様に十字架刑を宣言する権限とまた釈放する権限を持っていた人物であったからです。ピラトの名はこの2000年の間はもちろん、主が再び来られる前時まで呪われた名の代名詞として受け止められ続けることでしょう。ピラト総督はイエス様に死刑判決を下してからおよそ7年後ローマに召喚され、ついには罷免されてしまいました。ユダヤの歴史家ヨセフスによれば、ピラトは失意の中で日々を送り、ついには自ら命を絶ったと伝えられています。彼がどこで自ら命を絶ったかのかについては諸説がありますが、その中でも代表的なものとして2つの説があります。一つはオーストリアのウィーンへ追放され、そこで自ら生を終えたという説であり、もう一つはスイスのルツェルン湖に身を投げたという説です。ルツェルン湖の西側には標高2128メートルの山がありますが、その山の名はピラトゥスと呼ばれています。このピラトゥスとはピラトのラテン語またはドイツ語の呼び方です。ピラトがこのような呪われた名となったのは、妻の助ける役割を無視したためでもあります。多くのクリスチャンの夫は自分の妻が神様によって助ける配偶者として与えられていることを知っています。しかしその助けを、手足の助け、すなわち食事を作ることや洗濯をすること、家を整えること程度にしか考えていません。しかしそれは本当の助ける配偶者の役割ではありません。手足の助けであればお金を払って他の人から得ることもできます。家の整理整頓についても専門の人に費用を支払えば自分の妻よりもはるかに上手に行うことができるかもしれません。神様は夫に対して妻を人生を助ける配偶者として結び合わせてくださいました。ですから人生において重要な決断を下すとき、また重要な選択をしなければならないとき、友人や他の人の助言が役に立つこともあるでしょう。しかしそれ以上に自分を最もよく知っている妻と深い対話を交わすことによって、はるかに正しい答えを見出す可能性が高くなるのです。そのことを中心に心の奥底で認めるならば、妻に対する心構えは大きく変わることでしょう。私たちは愚かなものとしてではなく、知恵あるものとして生きるべき存在です。私たちが生きているこの時代は常に悪に満ちているため、時を大切にしながら生きようとし、主の御心が何であるかを正しく理解し、それを行うために最善を尽くしています。また私たちの人生を浪費させるものの総体である先に酔うのではなく、ただ聖霊に満たされた生き方をします。そして聖霊に満たされた人はその口と生活をもって神様を賛美し感謝して生きるだけでなく、互いに従い合う生き方をするのです。 パウロはエペソ教会に対して互いに従い合うべき第一の場は家庭であり、その対象が自分の配偶者であると語ります。そこでまず妻に対して、妻たちよ、自分の夫に従いなさい、それは主に対してするようにしなさいと勧めます。この言葉は、私たちがキリストに従うように妻も夫に従いなさいという意味ではなく、妻たちよ、あなた方の夫に従いなさい、なぜならそれは主に対するあなたの務めの一部だからであるという意味です。すなわち、妻が夫に従うことの目的は夫そのものではなくキリストなのです。夫に従うその姿を見て、この人は間違いなく主にも従っている人だと分かるという意味なのです。そして夫の役割、すなわち夫の妻に対する従い方についてこのように語られています。25節です。夫たちよ、妻を愛しなさい。キリストが教会を愛し、その教会のためにご自身を与えられたように。夫が妻に従うということは妻を愛することであると言われています。この御言葉は私たちにとってはやや当たり前のように聞こえるかもしれませんが、当時この手紙を受け取って読んだエペソ教会の人々にとっては非常に大きな衝撃であったことでしょう。2000年前の社会はユダヤ社会をはじめとして、ほとんどの社会が徹底した家父長制でした。一言で言えば、男性、しかも成人男性中心の社会でした。その程度は非常に強く、女性や子供は人として扱われないほどでした。そういうような極端な男性中心の社会にあっても、聖書は女性とその役割について非常に重要に語っています。イエス様が行われた奇跡の中で4つの福音書すべてに記されている出来事があります。それは5つのパンと2匹の魚によってベツサイダの野にいた多くの人々を満腹にされた5つのパンと2匹の魚の出来事です。その時、そのパンと魚を食べた人々について聖書はこのように記しています。マタイの14章21節はこのように記しています。食べた人は女と子供を別にして男が5000人ほどであった。一見するとなぜ女性や子供は数えなかったのだろうかと思うかもしれません。当時の一般的な表現であれば、食べた人は5000人であったとだけ記されるのが普通でした。当時の慣習では女性や子供は言及する必要がないと考えられていたからです。それにもかかわらず、マタイはあえて女性と子供を除いてと記し、成人男性が5000人いたと述べています。それはその場には男性5000人よりもさらに多くの女性と子供がいたことを示しているのです。聖書はイエス様が十字架を追われた場所、現場にも、復活された墓にも、また約束された聖霊を待ち望んで祈っていた屋上の部屋にも女性たちがいたことを証ししています。すなわち、主の御座において女性たちの役割がいかに大きかったかを強調しているのです。当時、結婚したユダヤ人の男性が妻と別れる理由は非常に多様であり、その方法もまた容易でした。妻の不貞行為は今でもなく、料理の味付けが気にならないことや、頭にベールをかぶらずに外で他の男性と話したこと、さらには義家族の悪口を言うことや他人と争うことなども十分に離婚の理由となりました。さらには自分の妻よりも魅力的に見える女性と結婚したいという理由でも離婚が可能でした。離婚の手続きも簡単で、これは私が与える離縁状であり、離別の書であり、解放の証である。あなたは望むどの男性とも結婚してよいと書かれた証書を2人以上の証人の前で渡せば、それで成立しました。一方で、妻が夫と別れることができる場合は非常に限られていました。夫が隔離を要する病であるハンセン病にかかっている場合、夫がユダヤ教から他の宗教へ改宗した場合、あるいは 結婚する前には知らなかったものの、結婚後に夫の職業が死んだ動物の皮を剥ぎ革製品を作る革なめし職員のような非常に忌み嫌われる職業であると分かった場合などに限られていました。このような時代にあってパウロはキリストが教会を愛しご自身を与えられたように夫も自分の妻を愛するようにと勧めています。すなわちそれぞれの家庭において妻の役割が従順であるならば夫の役割は愛であるということです。夫が妻からの認めによって生きるのであれば妻は夫からの愛情によって生きるのです。夫が妻にとって助ける配偶者となるということは心を尽くして妻を愛することを意味します。夫が妻を愛することは自分が高い地位につくことよりも重要であり多くのお金を稼ぐことよりも重要です。夫が妻を中心に心の中から愛するとき健全な家庭、真実な家庭、区別された家庭、豊かな家庭を築いていくことができるのです。このようなユーモアがあります。ある主日の朝、村の人々が教会に集まりました。人々は礼拝が始まるのを待ちながら話をしていましたが、突然講壇に悪魔が現れました。人々は驚いて外へ逃げ出したり、目を固く閉じて頭を下げ耳を塞いだりしました。しかし一人だけまるで何も起こっていないかのように静かに椅子に座っている人がいました。その様子を見た悪魔はかえって驚いてこう尋ねました。あなたは私が誰かわかるのか。もちろんわかります。あなたは私が怖くないのか。ええ、少しも怖くありません。なぜだ、どうして怖くないのだ。いいですか、私はあなたの妹とすでに30年間一緒に暮らしているんですから。もし自分の妻は本当にこのように思っている夫がいるとすれば、それは夫の責任が非常に大きいと言えます。それは夫がこれまで妻を愛してこなかったからです。家庭において夫が妻を愛するとは具体的にどのようにすべきなのかについて使徒ペテロはこのように進めています。ペテロ第一の手紙3章何節です。夫と同じように夫たちよ、妻を自分よりも弱いものだとわきまえて生活を共にし、命の恵みを共に受け継ぐものとして尊敬しなさい。そうすればあなた方の祈りが妨げられることはありません。夫たちに対して知識に従って自分の妻と共に生活しなさいと勧めています。それは愛は単なる感情だけではないからです。もちろん愛するときに感情があります。愛に行くときのときめきがあり、愛合っているときの高鳴りがあり、別れるときの切なさがあります。しかしこのような感情、いわゆる恋に落ちる状態を生み出す愛のホルモン、愛のドーパミンはおよそ1年半から2年ほどで消えてしまうと言われています。長くても2年半ほどだと言われています。ですから2年半以上交際を続けると胸が締め付けられるような感情としての愛がなくなり、たとえ見合いをして翌日に結婚したとしても2年半が過ぎればそのような感情はもはやなくなるということです。結婚して10年以上経っている後、朝出勤するときに別れがたく、夕方帰宅する時間になると夫や妻に会える喜びで胸が高鳴るという方がおられるでしょうか。もしそのような症状があるなら一度病院で診てもらった方が良いかもしれません。不整脈の可能性があります。あるいは夫が家に帰ってくると怒鳴られるのではないか、自分の思い通りにしようとするのではないかと恐れて胸がドキドキしているのかもしれません。家の主人が帰ってくることでしていたことをやめなければならず、家庭の雰囲気がおかしくなるのであれば、 その過程には問題があると言えるでしょう。また知識に従って共に生活しなさいという言葉は、この世の人々の生き方に従い、あるいは過去に自分の両親がしていた生き方をそのまま真似して行いなさいという意味でも決してありません。自分を夫とし、また妻とした神様の御言葉を知る、その知識に従って生きなさいという意味です。ですから、御言葉を知らなければ、聖書的な家庭、すなわち神様が望まれる家庭を築いていくことは不可能なのです。今日は、主の苦しみを覚え、その復活を記念する四旬節第四主日です。神様は、夫たちに対して自分の妻を愛することについて、キリストが教会を愛し、その教会のためにご自身を与えられたようにしなさいと語っておられます。キリストが教会、すなわち私たちを愛し、ご自身を与えられたということは、十字架における贖いの死を意味しています。キリストはあらゆるあざけりと侮辱を受け、鞭打たれて、その身が裂かれ、頭には茨の冠をかぶせられ、手と足には大きな釘が打ち込まれるに至るまで私たちを愛してくださいました。そして最後の一滴の血に至るまで ご自身の全てを与えてくだされるほどに私たちを完全に愛してくださいました。そのようにして主の心臓が裂かれるほどの苦しみを受けて、神に見捨てられることさえも受け入れられた後に、私たちに永遠の命を与えてくださったのです。私たちを愛し、その全てを与えるためにこの地に来られた主の苦しみを覚える四旬節第四主日において、私たちは自分自身を顧みずにはいられません。私たちはどうでしょうか。私たちは自分を愛してくださる主を救い主として受け入れて以来、一度でも主のために、また自分の配偶者のために、あるいはたった一人の人のためではあっても、自分自身と自分に与えられているものを持って主のように愛したことがあるでしょうか。もし一度もそのように全身全霊で愛そうとしたことがないのであれば、私たちは本当にクリスチャン、真実なクリスチャンであると言えるでしょうか。また神の前にあって、世俗的な価値観や欲望の神々を脱ぎ捨てたものであると言えるでしょうか。私たち皆、私たちに永遠の命を与えるためにご自身の全てを与えてくださった十字架の主と、その十字架を見上げましょう。もし主がご自身の全てを与えてくださったことによって、私たちが永遠の命を得るに至ったと信じるのであれば、これからは私たちも主のために、私たちの配偶者のために、そして私たちが愛すべき人々のために、また私たちが生きているこの国のために、心から愛するものとなりましょう。そして忘れてはなりません。自分自身と自分に与えられている全てのものを持って、愛すべき人を愛する者には、命の実、すなわち聖霊の実が結ばれるということです。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、四旬節第四主日を迎えました。主は神と等しく同一であられるお方であったにもかかわらず、私たちに永遠の命を与えるためにこの地に来られ、十字架の上で心臓が裂かれるほどの苦しみを受け、最後の一滴の血まで注ぎ尽くしてくださいました。そのことを感謝いたします。主のその愛によって私たちに永遠の命が与えられ、私たちは主を信じ従うクリスチャンとされました。感謝いたします。私たちの人生が自分の多くの所有や自分の座している地位を守ることに執着し、妻を心の中で死に愛することもなく、また助ける配偶者である妻の助けを正しく受け取ることもできなかったナバルやピラト総督のようにならないようにしてください。願わくはご自身の全てを与えてくださる主の愛を受けた私たちが、 今度は自分自身と自分に与えられているものを捧げて主を愛し、私たちの配偶者と愛すべき人々、また教会とこの社会を愛する主の弟子となることができますように。ご自身を与えてくださる主の愛が私たちを永遠に生かし、ご自身を与える親の愛が子供を正しく成長させるように、私たちもまた自分自身と自分に与えられているものを差し出す愛によって、命の実と聖霊の実が結ばれていくことを日々経験させてください。私たちクリスチャンが自分を与える愛を実践するときにこそ、この社会にあるさまざまな対立や分断、解決が容易でない問題が解かれていくのだということを忘れないようにしてください。私たちがどこにいても何をしていても、主から受けた愛を持って他の人を愛する主の通路とならせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。